おはようございます。高原剛一郎です。私は先週まで信州の山荘に行ってきました。夜空を見上げるとそれこそ満天の星空なんですね。ところで同じ夜空を見るにしても星座を知っている人と知らない人ではまるで見え方が違うと思うんです。星座を知らない人が見上げても行さん光ってるなぁで終わるんですね。しかし星座が頭に入ってる人が見ると夜空というのはストーリーを持って迫ってくるに違いありません。これは私たちの人生においても言えることではないでしょうか。人生の中にはいくつもキラリと光る思い出や出会いがありますね。そんなことすべて偶然だと言って片付ける人にはエピソードではあってもストーリーにはならないんですね。しかし自分の人生にあったあんな懐かしいこと、こんな嬉しいこと、いやあの痛ましいこと、そのすべてが別々にバラバラに無意味に起こったことではなく、最終的には自分の作り主と出会うための神の計らいだと見えたときに、人生はアメージングストーリーになるんですね。あなたを作った創造主なる神は、あなたを神なき人生から救い出して、ご自分の前に非難されるところのないものとして立たせる方です。そしてそのためにイエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。そこで今日はこのイエス・キリストの祈りの言葉から考えたいと思います。聖書にこう書いてあります。その時イエスは弟子たちに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。この祈りはキリストが十字架にかかる12時間前、ゲッセマネという森の中で祈った祈りです。そばにいた弟子たちは祈りの最中で眠り込んでしまいますが、イエス・キリストは恐れもだえながら神に祈ります。なんと祈ったでしょう。我が父よ、できますならば、と祈ったって言うんです。ところで、神とは一体どんな方でしょう。全知全能。何でもできて、何でもご存知。オールマイティの神です。できないことなんて何もない。何でもできるから神って言うんですよね。その何でもできる神に対して、もしできますならば、と祈ったのです。これはどういう意味でしょう。キリストは神にもできないことがあると疑って祈ったんでしょうか。いいえ、この意味は、もし十字架なしで罪人を救うことができますならば、という意味です。人間の罪が一つ残らず許される方法が十字架以外の何かでできますならば、という意味です。そしてそんな道はないのです。神は確かに何でもできる方です。しかし一つだけできないことがあるんですね。それは神の本性に逆らうことはできないんです。神は善です。したがって神は悪ができません。神は真実です。したがって神は約束を破ることはできません。神は誠実です。したがって盗んだり偽ったりすることはできないのです。そして神は正義の神です。したがって罪を見逃すことはできないのです。罪を多めに見たり、妥協したり、水に流したりすることはできません。そんなことをすれば、正義を曲げることになってしまうからです。正義を曲げるような神は、神ではないのです。正義は、罪に償いを要求します。しかも、命で償うことを迫るのです。罪人が罪人のままの状態で全部の罪を許され、しかも神の正義が貫かれる道は、一つしかありません。それは、罪なきキリストが十字架にかかって、 身代わりに罪の刑罰を受けるということなんです。キリストは十字架以外にないのでしたら、そうしてくださいと祈ってくださった方です。第二に、キリストはこの祈りを死ぬほどの悲しみの中で祈られたんです。なぜ死ぬほどの悲しみの中で祈られたのでしょう。それは十字架処刑が肉体を張り裂くものだけではなく、キリストの命を神から引き裂く裁きであったからです。私たちは少ししか愛してない人との関係が切れても、その悲しみは大したことないと思うんですね。しかし、深く、強く、切実に愛している人との関係が切れるとき、しばらく立ち上がることができないのではありませんか？神から完全に捨てられる悲しみを死ぬほどのものに感じたのは、それほどまでに神を愛していたからです。そしてそんなにも辛いことなのに、それでも十字架に突き進んでいかれるのは、この悲しみをあなたに味わわせたくないからです。キリストの悲しみは実にあなたのための悲しみだったのです。第三に、キリストの十字架の犠牲がもたらすものは完全なる許しであるということです。神の目から見ても欠点一つないパーフェクトなものとみなされるという許しなんですね。アメリカのユダヤ教のラビにハロルド・クシュナーという人がいます。彼は今まで何百人もの大成功を収めたユダヤ人の相談相手になった人です。そして誰も彼もが意外なことを悩んでることに気がついたっていうんですね。それは大人になってから両親から、特に父親から、さすがだ、素晴らしい、誇らしいよと言ってもらえず、そのために自分の価値に疑問を感じてずっと暮らしている人が成功者の中に多いっていうんです。人間はいくつになっても、どんな成功を収めても、自分にとって権威ある人から、あなたはよし、それでよし、と言ってもらいたがってるって言うんですね。では、最も権威ある方、最も尊敬すべき方、最も偉大な神をして、あなたは素晴らしい、あなたはよし、これでよし、神の目から見ても完全な義だと言わしめるためには一体どうしたらいいでしょう。これは人間の努力では不可能なことです。ただ、神が用意してくださった十字架のキリストの血潮と復活の事実を受け入れることなんです。神があなたのために備えたキリストを自分の救い主として信じるならば、神はあなたをすべての罪から洗い清め、許されたものとみなしてくださるんですね。先日、化粧療法というセラピーを知ってびっくりしました。特養施設で非常に高齢となられた介護必要なおばあちゃまや、認知症になられたおばあちゃまたちにメイクをして差し上げるんですね。鏡の前に座らせて、毎日若返りメイクをするという実験を徳島のある病院で実施したところ、9割が生き生きした表情に変わり、3割が自分から着替えを始め、そしてリハビリへの参加率が向上したって言うんですね。さらにアメリカでは犯罪者の更生に化粧をより一歩進めて整形手術を使ったことがあるんです。ニューヨークシティの刑務所の収容者にナイフの切り傷、やけどの跡、抗争の跡、入れ墨の跡など、過去の犯罪を思い出させる要望を強制する整形手術を行ったって言うんです。傷を消した集団と、そのままにしておいた集団では、前者の方が再犯率が激減したって言うんですね。キリストの救いは、私たちの人生についたシミや汚れや、心の傷を、清いものへと変えていってくださるんです。いかがですか？もしあなたがキリストに変えるなら、あなたのために死ぬほどの悲しみを耐えたイエスは、あなたのために死ぬほどの喜びに満たされて迎えてくださるんです。 どうぞキリストに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。